お祈りいたします。愛する神様、私たち一人一人に神様の恵みを持って語ってくださり、その口から出る一つ一つの言葉によって生かしてくださることを心から感謝いたします。神様、どうか聞かしめてください。その言葉が一つ一つ私たちの心に刻み込まれ、また私たちの生活の中で実となれるように、神様、どうか一人一人を祝福してください。期待して信頼してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは何とかして私たち自身が偉くなるように、また立派に人に褒めたたえられるような、そういう人になれるように願います。で、私たちがまた愛する、そういうものはその人もそうなってほしいと思って、そのためにいろいろ尽くします。子供を産んで、子供がどうなってほしいのか、立派になってほしい、また偉くなってほしい、みんなに愛される、みんなに称賛される、そういう人になってほしいと親が願い、名付ける時から、また教育をするにあたっても、またしつけるのにあたっても、その目標というのが結局その子供が立派になれるように、いい人となれるように、そのように願います。イエス様はこの地上で生活するときにこういう言葉を話しておられます。私は人々から栄光を求めない、栄光を受けない、そのようにおっしゃっています。しかしあなた方は互いに栄光をあげて、またもらって、互いにそうやっている、互いに、ああよくやった、よくやったと言って、みんながそれですごく喜んでいる。しかし神様が私たちに与えようとするのは、神様からの称賛であり、神様からの栄光なんです。人々から栄光を受けるのではなく、神様が私たちに今与えようとするその栄光、それは比べもならないんです。で、パウロはそれを知りました。今どんな苦しみがあっても、どんな迫害の中にあって、どんな蔑みの中に自分が生かされようとも、今神様が私たちに与えようとする栄光、それには比べもならないんだということを彼は知ったから、で、自分は福音を恥とせず、本当にイエス様を信じることを恥とせず、自分はかえってイエス様を自分の誇りとして告白し、また私の人生の中で、私の歩みの中で、私がどういうふうにされようとも、ただイエス様が立つように、イエス様が現れればいい、イエス様の栄光が現れればいいという、そういう生き方として変わりました。だったらパウロだけそうでしょうか。イエス様がこの地上に行って生きる時に、自分の栄光を求めずに、ただ神様の栄光を求めました。パウロもイエス様の栄光を求めました。私たちは今日イエス様を信じている、私たちはクリスチャンだと言いながら、誰の栄光を求めているんでしょうか。私たちの教会、私たちの兄弟、私たちの家柄、また私たちの進学校、私たち自身の信仰、そういうものを少しでも誇りとして、またそれを自分のこう旗として掲げようとしているのではありませんか。パウロはそういうもの、自分が益だと思ってたそういうものを変えて、自分にとって害だと思うようになりました。害だというのは、あってもなくてもいいということじゃなくて、あってもっと毒だということなんです。予的に自分が誇るような、益になるような、家柄とか学歴とか自分の知識とか、いろんなものを彼は持っていました。でもそのことによって、イエス様を知る、本当に聖霊によって生きるということを彼はできませんでした。自分の訓練、自分の持っている知識、自分のこう世から 教育された、そういうことによって彼は考えて、本能的に生まれながら持ったそういう計りを持って、彼は計り、イエス様が神様だということを分かりませんでした。人間的な標準として見たら、どうしてもイエス様は神様として認めることができなかったんです。それでイエス様につく人たちを変えて、神様に背くものとして彼は迫害し、彼らが本当に囚われて殺されてもそれは当然だと思った、そういうパウロでした。でもイエス様を知った時に、彼がなぜ自分がイエス様を知ることができなかったのかという原因を分かったんです。それは自分自身が今まで益だと思ったそういうものが変えて、自分を神様に頼って、神様に信頼して、神様によって生きる、その道を閉ざしてしまったということです。そのパウロが一生懸命クリスチャンに語ろうとするのが、このローマ書の8章なんです。もちろんパウロが書いたいろんな書簡を通して、彼は繰り返し繰り返し言っています。私たちクリスチャンライフというのは、私たちから始まったんではなく、神様によって生まれて聖霊によって生きるものなんですよ、ということを続けて言っています。しかしパウロだけそれを言ってるんではありません。聖書自体がそれを言ってるんです。聖書が一番初めに神様が天地を作ったことから書いています。で、結局一番最後は神様がイエス・キリストを通して、再臨イエス様を通して本当にこの世を裁くということで終わります。しかし裁いて全部なくすことで終わりじゃなくて、そうなるから誰でもイエスにあって永遠に生きるものとして、神様がその人間を招いて、救いに招いて、誰でもいいから誰でもイエス様を信じて本当に生まれ変わって、それで神様によって神の子として生まれ、神様によって生き、神様と共に生き、神様のうちで生きるように願われる、そういう神様の願いと神様の自らの働きを聖書全部通して言っています。誰でもということは、私たちの条件が何もそこにいらないということなんです。私たちの罪が他の人より少し少なくなければならない、そんなことありません。罪の度合いとかそういうもので私たちの救いがあるのではありません。罪は一つ犯しても100犯しても、その代価、その結末は死であるということを聖書は言っています。だから罪が少ないとか多いということの問題ではありません。罪を犯した罪人は誰でも神様によって救われなければならない。それしか方法がないんです。そうじゃなければ誰でも死ぬんです。その死というのは神様から離れるということ、命の供給が断たれるということもありますけど、それだけじゃありません。人は一度死ぬことが定められている。それだけじゃなく、死後裁きがあるとあります。この裁きというのは永遠に滅びの中で生き続けることなんです。死んでおしまいで完全に私たちの肉体が土に戻ることで終わるならば、本当に私たち今生きるの大変だと思う、そういう人生が終わってただ土に戻ってしまうならば、私たち早く死ぬのが楽で、こんな虚しい生活、こんな苦しい生活、本当に一日労苦が十分あって70、80生きてても災いと悲しみの、そういう生活を私たちは生まれなかったらよかったし、できるだけ早く閉じたらよかったという結論になりますけども、聖書はそうじゃないんですよ。私たちは本当は神様がどんなに聖なる方であって清い方で、神様が裁く方だということを私たちはあまりにも軽んじています。私たちは神様のその 清さの前に誰も出ることができません。人間誰も出ることができない。先日もお話ししましたけども、私たちは罪人であっても、罪しか犯すことのできない、そういう惨めな人間であっても、神様は私たちを愛します。愛することは、私たちが神様を敵対し、神様の前で罪人であり、弱く本当に何の価値もないように見える、そういう私たちであっても、神は神の形で神に似るように私たちを作った、その時から、作ろうとしたその時から、神様は私たちを愛しました。それで私たちが罪を犯したからといって、その愛が変わったわけじゃないんです。私たちが子供を産んで、子供が悪いことするから悲しんだり心痛んだりはしても、子供を愛すことが変わらない、そういうことのように、もし親が変わってても、親の心というのは神様の愛に比べたら全然当てにならない心でしょ。それでも今人間の持っている愛の中で、親心というのを最も神に近い愛として私たちが見てるから、私たちが今親のことを例えで話しますけど、神様は本当に私たち人間の親が持つそういう心には比べもならない、完全な愛、変わらない愛を持っておられます。私たち罪人を愛し、罪人を救おうとする神様の愛。しかし神様が私たちを、だから罪あるままでそのまま受け入れることは決してありません。罪は神様は決して受け入れないんです。それで多くのクリスチャンが心配するんですよ。私は罪を犯してるから、そういう思いを持ってるから、そういういろんな過去があるし、これからもちゃんと神の前に罪を犯さずに生きるという自信がないから、どうしましょう。神の前に出られない。そうです、出られません。私たちの義では出られないんですよ。だけど私たちがどんな罪を犯しても、イエス様の血潮はその罪をどうします、全く洗い清めて、雪よりも白く、それを神様はもうあなたから移したと言っています。皆さんはクリスチャンだという、そういう意識の中で、まず必要なのが、私たちの罪、私たちの行い、私たちは自分というところを置いて、神様が私に何をしてくださって、神様が今何をしてくださっているのか、またこれからその方はどうなさろうとするのか、それを私たちは認めて信じて、それに期待するのが私たちの生き方なんです。自分の罪見るのではなくて、それを洗い清めてくださった血潮の力を私たちが信頼するんですよ。他の人 の罪と比べて私は少しマシだから安心するんじゃなくて、イエス様信じない人より、自分は教会も行ってるし、聖書も読んでるし、神様にごめんなさいもしたし、神様これからちゃんとやりますとも言ったし、だから私は大丈夫、そうじゃないんですよ。私たちが大丈夫だというのは、ただイエス様の十字架の血潮だけなんです。またこれから大丈夫と私たちが期待できることも、ただ一つ、これからもその十字架の血潮が私たちに続けて効果があるからなんです。それでそれを続けて聖霊様が私たちのうちで成してくださるからなんです。昨日もある牧師夫婦とザックバラにいろんな話をしました。もともと牧師になる前に、何十年前、みんなただこう一つの同じ教会の信徒として交わり始めた、そういう方たちだから、私たちが心を打ち明けていろいろ福音に対して話しました。私たちが罪が多くて問題になることはありません。私たちが弱くて問題になることもありません。 私たちが本当に何か頭が悪いとか体が弱いとか環境が悪いとか何か病気にかかった、そんなのは何の問題にもならないんです。クリスチャンライフにあっては病気は癒されればいいし、弱かったら神の強さで生きればいいし、私たちの罪、私たちの義は全部神の前で全て不義として見なされてるから、イエス様によって私たちはそれを全部洗い清めて、それを捨てて新しく神の義をいただいて、神様の知恵と神様のなすままの力を持って私たちは今生きてるから、問題は私たちが自分を見て人を見るのであって神様を見ないということなんです。今ローマ書の8章の初めから言ってる言葉は、神様の聖霊にある命の原理が罪の原理より勝ったんでしょ。私たちが肉にあって弱くてできなかったことを神様はしてくださいます。それは神様がすることでしょ。今までずっと言ってきたもの、それは全部聖霊様によってという言葉がついてます。だけど今私たち聖霊様によって生きるということが描けられないんですよ。すぐ聞くと、さ、だから私はこうしましょう、ああしましょう、たくさん祈ってこれから総天気とやって断食やって、で私は今日から聖書こう読んで、全部自分の方法論に行ってしまいます。教会成長するのが一人一人の魂が神様に連なってイエスキリストの体の中にあって、イエス様を頭としてそこから供給されて、そのイエス様によって聖霊様によって育っていくことが私たち教会成長なんです。だけど今の教会成長はなんとなく数が増えて、プログラムが大きく、たくさんのプログラムができて、そこに連なる人が多くて、奉仕者が多くて、献金額が多くて、また建物が大きくなったら、それが教会成長だと言います。教会というのは、神様のものでしょ？人間が大きくすることできないんです。私たちの信仰生活はイエス・キリストから始まりました。私たちの救いは神から始まりました。私たちによってはできないんです。で、聖書は続けて私たちを捨てなさいと言って、で先日話したパウロの告白の中で、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと言った。私たち生活の中でいろいろ苦しみがあります。この苦しみは人間が罪を犯して神から離れてるゆえに、人間同士が絡み合って起きたいろんな罪の結果、それを私たちは苦しみとして受けます。でもイエス・キリストにつく者は世にあって迫害を受け、善を行って苦しみを受けるのが神様の御心だと聖書は言っています。だから罪によって起きる苦しみもあれば、また神様についていくのに逆に世から受ける苦しみもあります。でもそういう苦しみは必ず神からの喜びと神からの力が伴いますから、苦しんで被害者となって自分がこう病む、自分が傷つき痛むということじゃなくて、かえってその自分を迫害し自分をいじめる、そういう呪う、そういう人たちに対して取りなし、そういう人たちのために神様の御前にひざまずくことのできる、そういう力とそういう愛が伴います。だから 善を行って受ける苦しみは私たちに害になりません。それは私たちがかえって自分には想像もできない愛する愛させる神の力を体験する時なんです。それでそれは私たちの本当に驚くべき喜びとなるんです。でも善を行って受けるその苦しみの中で必ずすること、必ずそこに伴うことは、皆さん自分の愛するものが死んでいく、さまよっていく、その時にその愛するものが持つ心は痛みです。本当にその人が早く帰ってきてほしい、癒されてほしい、良くなってほしいと思いがそこにあります。それで神の子供たちが本当に聖霊によってこう発をいただいた、そういう私たち自身も心の深くからうめきを持って、そのイエス・キリストが来られて本当に救いが完全になるように願う、自分のその愛するものの救い、その愛するものが本当に神に戻ってほしいという、それは戻るまでの思いが続くことでしょう。主人が救われる前に、イエス様を知る前に、私が救われたから主人が救われるまで8年かかったんですけども、その間子供たち小さかったんです。でも子供たちが、私たちだけ天国行くわけにいかない、お父さんも一緒に行かなくちゃいけないからと言って、彼らが小さいながらも涙ポロポロ流しながら毎朝そうて祈り会をして、それで行きました。で彼らがお父さんが救われた時、イエス様を信じた時に何を経験したのか、自分は悪い思いもしてる、悪い心も持てるし悪いこともした、子供ながらも自分が罪を犯したこと知ってるわけですよね。だけど私の祈りが聞かれた、だからこの私の祈りが聞かれたという、その私の祈りというのは罪を犯す子供の祈りではなく、その子供のうちにおられる御霊様の祈りだから聞かれたんです。子供だって御霊によって祈ることができる、御霊が私たちの中で深いうめきを持って取りなしてください。私たち自身のためにも取りなしてくれるし、私たちの愛する一人一人のために取りなしてくださってる。皆さんの祈りは自分の欲、自分が自分の栄光を求めて、自分の愛する者の栄光を求めて、自分の教会の栄光を求めて、この世にあって栄光を求める、そういう祈りであるならば、それは聞かれません。なぜならそれは御霊の祈りではないからなんです。聖書では私たちが二人で心を合わせて地上で祈るならば、天におられる父が全ての祈りを聞いてくださるとあります。私たちが主にあって、御言葉が私たちのうちにあって、それで祈るならば神様何でも叶えてくれる。私たちが御心のままにイエス・キリストの名で祈れば神様が全部聞いてくる。この全てを聞いてくれると言った神様の約束は本当なんです。でもそこに条件がありました。御霊によって、イエス様によって、また本当に私たちと神様が、御言葉が一体となった時に、二人が一つとなって祈る、その二人が一つとなって祈るというのは、この世の中のある欲望に目標を一つにしたということじゃないんです。私たちが二人が一つになるということは、聖霊によってしかできないから、神様はそのように表現します。私たちが自分の願いをずっと書いて、ずっと言って、一番最後にイエス様の名で祈ります。これはサイン偽造なんです。内容は自分のもので、一番最後にイエス様の名でという祈ります。 なんかイエス様の名で祈れば安心、神様が聞いてくれるような、いいえ、これは偽造です。イエス様の名で祈ることは、イエス様はご自分の栄光を求めませんでした。ご自分を喜ばすことを求めませんでした。だからイエス様が求める祈る祈りは、ご自分を喜ばせ、ご自分の栄光を求める祈りはありえないんです。イエス様の祈りは、私たちの信仰がなくならないように、彼らを許してください、彼らを世から悪から守ってください、彼らを一つにしてください、そういう祈りでした。イエス様は神様の前に、ただ父の御心のままに私は話し、私は行い、父がなさることを見てしたとあります。今日の御言葉を見ると、聖霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が異議もない深いうめきをも、うめきによって私たちのために取りなしてくださいます。一番問題はここで、私たちは何を祈ればいいかがわからないとパウロは言ってるのに、私たちは祈るべきいろんなのを持っているということなんです。祈ってはならないという言葉では決してないんですよ。祈りは絶えず祈りなさいなんです。私が韓国である献身者学校の講師としていた時に、そのある青年が私に質問しました。この頃祈りのその管というんですか、それが絶えてしまって、なかなか祈りが出てきません。祈りがすんなり出てくれば自分が聖霊に満たされたようで、祈りがなかなか出てこない時には、自分がなんか霊的に落ち込んだように感じる、それでこの子の祈れませんからと言いました。で、私が出かけてくる時に、私の甥がこう話しました。おばさん、教会に行ったら教会のために、こういう青年会のために、また彼ら青年たちのそういうワーシップ・プレイズのこう団体を作ってるんで、そこのためにいろんな人々のために今祈ってくださいと祈りはたくさん持っているんだけど、祈りの課題をたくさんいただいてるんだけど、私がそれで祈ろうとすると行き詰まってしまって祈りができなくなるんです。で、結局は自分の祈りに行ってしまうんです。私の霊性、私のために祈ってしまって、他の人のためにそうやって祈ることができなくなってるんです。で、自分が落ち込んでるわけです。皆さん、クリスチャンライフの中で祈りで攻めたら、誰も私は十分祈りましたという人誰もいません。祈りはいつも私たちが足りないと思ってます。で、よく何時間祈るとか、徹夜祈り、蒼天祈り、祈り会に出て祈るとか、そういうことをよく自分の誇りとして、自分の信仰生活のあるメドとして話したりします。あの人は徹夜祈り会出て蒼天祈り会出たら、あの人は信仰的に今深いちゃんとやっている人のようにこう見られるわけです。で、そこに熱心になるわけです。決して蒼天祈り会とか徹夜祈り会が悪いという、そういうことを言ってるのではありませんから、そこには誤解がないようにしてください。でも祈りという事態が、人間は欲があって、自分が願いはたくさんあるんですよ。欲しいもの、こうなったらいいなと、これは嫌だなという、そういう好き嫌いとか またこう予期しないことが起きるかもしれない、そこに対しての不安がありますから、私たちはそこに対して神様、私が嫌なこと、私が不安に思う、そういうことは起きませんように、また私が願うことは全部なりますように、そういうものを持っています。しかしそれはクリスチャンが持っていることじゃなくて、生まれながらの全ての人間が神から離れているゆえに、神様が全て私たちに備えて良くしてくださることを信頼できないゆえに持った不安なんです。だからその祈りの元は不信なんですよ。信じて祈るべきなのに、不信で出た祈り、神様を信じないから、神が私たちをどのようにしてくださることに対して、神の見ての神様がなすままに生きることが私にとって本当に安心ならば、私たちはただ委ねることだけしますよね。前ユリを連れて日本に来ました。初めて飛行機を乗って10時間ぐらい太平洋を渡ってくるのに、彼女が全部知らない人の中で、また初めての飛行機旅行の中で彼女が知ってる人はただ私一人だったんですね。でも私のそばで彼女が泣かずに楽しく寝て食べて遊んで、そうしながら来ました。で彼女を見てて、本当に安心して頼れるたったの一人によって、彼女は初めての経験であっても本当に普通体験しないようなそういうものであっても、彼女は不安に思わずについてきたんです。私たちは毎日の生活の中で本当に頼れるべき方、神様を共にしながら、もうユリが私をいかに頼ったって、私は彼女にとって本当に頼れる、全てができる人ではありませんよね。ただのおばあちゃんです。親から離れて、家から家族から離れて、で私と旅立ってくるのに、彼女が本当に何の不安もこう表しませんでした。私たちの信仰生活の中で神様という方と、本当に真の神様と共にいながら、私たちは不安で祈るのが多いし、何かが本当に恐ろしい、また私たちはこうなってほしい、ああなってほしいという注文が多いんです。でも神様はそれを祈りだと言ってません。もちろん子供が父親に対して親に対して必要な時にただ泣きますよね、赤ちゃんが。そうしたら泣くにしても泣かないにしても、親はその子に必要なものを与えて備えて、また供給しながら全部世話しながら、子供の益になるように子供を生かすために労をしてくれます。神様、私たちが食べるものを心配しなくても、着るものを心配しなくても、ちゃんと私たちに何が必要なのかを知っておられる父ですから、私たちに必要な全てを備えて時にかなって与えてくださる。だからそれは求める必要がない、それは祈る必要がない、それはかえって心配するなと神様は言っています。だけど私たちの祈りのほとんどは生活、また私たちがこの地上にあって生きる世から受ける栄光に対しての祈りではないでしょうか。世から栄光を受けることが神の栄光だと私たちは錯覚してるけれど、そうじゃありません。イエス様はただ世の中にあっては犬死にされるみたいにして死にました。私たちが神様の栄光を表すのは私たちの考えるそういう次元の話ではないんです。私たちが神の御言葉通りに生きることが神の栄光であって、決して私たちが考えるそういう華麗な大きい 何か目立つそういうものを私たちを通して表したから、それが神の栄光なのか。違います。私たちが死んだものを生き返らせ、本当にもうダメだという、そういう病人を癒したとしても、もちろんそれを通しても神様は栄光を受けます。神様がそれを成してくださった、神様がそうなさったということによって神様栄光を受けますけども、しかしそこでもし私たちが共に栄光を受けるならば、それは神の栄光じゃなく私たちの栄光になってしまうんです。それで世の終わりにはたくさんの人たちが自分がキリストだというし、たくさんのそういう不思議やそういう奇跡を持って人を惑わすとあります。なぜ人が惑わされるのか。人はそういうのに惹かれるからなんです。そういうのについていくからなんです。御霊様が私たちに教えてくださる、御霊様私たちをイエス様のもとに、真理のもとに導き、私たちにイエス様の言葉を思い出させて、イエス様の言葉を理解するように神様知ってくださいます。神の御心が何なのかを私たちに教えて、そのように志を立ててくださり、神の思いが私たちの思いとなれるように、私たちの思いを支配してください、収めてください。それで神様の思いを私たちが喜んでできるように、神様が私たちのうちで働いてくださいます。それで私たちが自分が自分の思いで喜んでやるみたいに、神様は私たちに神の御心に聞き従って生きることに神様は喜ばれるようにしてくださってます。だから喜ぶようにしてくださる方、喜びを与えてくださる神様なんです。私たちが神様に聞き従うのに、はつらい、そんなことありません。神様の御心に聞き従うことは本当に喜びに満ちた、そういうこう神様の働きがあります。でその今日御言葉を見ると、神様が私たちのうちでなさることは祈らせるということでした。だから神様によって私たちは祈ることができる。私たちの欲で自分の願いで祈るのは神様なくてもできますね。でも聖霊様が私たちの中で祈る祈りは、言いようもない言葉で言い表すことのできない深い埋めきだとあります。先日も言いましたけれども、うめきというのは喜ぶときするものではありません。楽しいときするものではありません。うめきというのは本当に言葉で言い表すことのできない、そういう苦痛、痛み、そういう本当に気苦しさ、そういう中で出てくるものなんです。神様はなぜ人間の中でそのように祈られてるのか。さっきその献身者学校で出会ったその青年の話をしましたけども、その青年にこう答えました。あなたはの中に聖霊様おられますかと言ったら、そうです、その聖霊様は御心のままにあなたの心の内で深いうめきを持って絶えず取りなしてくださることを信じますかって言ったら、信じます。だったら祈りはあなたのうちから今神様に届いてるでしょう。あなたがひざまずいて口をずっと休まずに喋って、ずっと神様に本当に絶えず祈ると言ってずっと喋り続けてやってても、もう声出す出さないにしても、そのようにしたとしても、その祈りが神様に聞かれるのではありません。 私たちはどう祈ればいいかがわからないという、そこから私たちはひざまずかなければいけません。祈らせていただく、私たち命は生かされてますよね。生きてるんじゃなくて生かされてます。ならば私たちの信仰生活はなさせていただくんですよ。生かされてるものが信仰生活だけは私が一生懸命できますか？祈りは私ができますか？人を愛することできますか？私ができることは神に背いて私の願いで私勝手に動くことだけできるんですよ。神に喜ばれる信仰生活は聖霊によって生まれ、聖霊によって育てられ、聖霊によって志を与え、聖霊によってなさせていただくんです。だから私たちの信仰生活の 100% のこの元というか動かせる、そういう力は始めも神であり終わりも神であるけれども、この中の過程の中にある一つ一つの歩み全部神様なんです。全ては神から発し、神によって神に帰する、これが神様でしょ。神様は私たちの助けいりません。私たちが神様の助けがいるんです。だから祈れないとかたくさん祈ったとかそんなのは問題にならないんです。それは本当に言葉にならない話なんです。真理に合わない話なんです。祈らせていただく、私が他の人の魂が救われるように本当にそれに打ち込んで、それに自分の人生、自分の一日、自分の心を全部投げ出して生きる、これが私の伊佐尾になるのではなく、私のうちにおられる御霊様がそのように心を与え、そのようになさせる。だから結局そのことの全ては御霊様によってすることであり、その栄光は神に帰するべきだって。私はどうですか？私のわがまま、私が自分の影響を求めて、自分の栄光を求めて、そういうものを毎日その前に捨てることだけすればいいんです。自分の願いではなく父なる神様の願いで生きる。私の願いではなく神様の御心のままになしてください。それがイエス様の祈りであり私たちの祈りです。御霊様がそれを祈ってくださる。御霊様は決して私たちの世にあっての栄光を祈ってくださらないんです。この教会が大きくなるように御霊様は祈りません。私たちがちゃんと神の喜ばれる、そういう神の子供として生きられるようには祈ってくださってます。私たちが罪を犯さず、私たちが人を本当に神の思いで見て、神の手でその人に接して、続けて、最後まで愛し続け、許し続け、使い続け、育み続け、神様が私にやったようにそのようにする、そのことのために聖霊様は祈ってくださってますけど、そのように働いてくださってますけど、それが深いうめきを持つということは、私たちがいかにそれに背いてるし、そのようにしてないのかということなんです。それに対して私たちが今もどんなに嫌うのか、聖霊について歩むということは自分の願いに反すると逆らうと、ガラテヤ書には書いてあります。祈りは願いを普通言うでしょ。私の願いと聖霊の願いは願い自体が逆らう、逆だということなんです。平行線でもありません。 人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神様の御心に従って生徒のために取りなしてくださるからです。今私たちが本当にこうやって礼拝できるのはイエス様がペテロのその裏切りを知りながら、私があなたの信仰がなくならないように取りなします、だからあなたが気を戻せばこう本当に神様がまた立ててくれたら、だったら兄弟姉妹のところにいて兄弟姉妹をまた立ててやりなさい、励ましてやりなさいと、そのように言っています。私たちも同じです。私たちは自分がこういう場合どうなるかなってみないと分かんないんですよ。多分 100% 私たちはペテロと同じですよ。自分は神様についていくし、神様だけを敬うし、神様だけを本当に崇めて、神様に 100% 聞き従っていきますといくら言ったってもできる力は私たちにないんです。できる力がないから私たちは神によって救われ、神によって生かされ、神によってなさせていただかなければ、神様が私たちの心を守ってくださらなければ、私たちは自分で自分を守ることできません。そのことを知らずにして、そのことを忘れて、私たちは自分で励み出したらどこ行くのか、できない、そういう自分に出会います。ペテロが自分がね、他の人全部イエス様捨てても、みんな離れても、私は死んでもついていきますと言った時、イエス様が教えるわけですよ。あなたがこの晩私を3回否定し、そのようになるということを言った時、あ、そうですか、そうならないように神様、私が大きい本当に大口叩きました、自分ができないことを自分で言いました、許してくださいと言わないんですよ。それをやってその通りになって、それで気づくんです。私たちも同じなんですよ。神様いくら警告しても、私たちは自分で失敗して分かるような、そういう本当に愚かなものなんです。ある意味で強情なものなんです。神様を教えるだけじゃ絶対に聞き入れない。私たちの願いと神の願いが逆らうんだと、私たちは何を祈ればいいかわからないと言っても、皆さんすぐ、私はこれ祈る、これ祈りました、だ、神様がこれ聞いてくれたんです、またそういう対話に行っちゃうんでしょう。そういう私たちの中で聖霊様は私たちのために信仰がなくならないように祈るのに、その信仰で生きるように祈るのに、その聖霊様の祈りは深いうめきだということ。私たち神様を喜ばせようとしてるけれど、私たちが神様に喜ばれる歩みは信仰によって歩むことでしょう。聖霊について歩むことで、イエス様について歩むことなんです。肉によって歩んで神に喜ばれることはできません。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。肉は聖霊についていくことができないんです。でも肉なるものでは天の御国を受け継ぐことができませんとあります。神様の警告は脅迫じゃありません。真理です、真実です。イエス様によって、御霊によっては誰でも救われ、誰でもできることで、御霊によらなければ私たちは祈ることさえもできません。自分の心を守ることもできません。信仰によって歩むこともできません。何もできません。息することもできない、生きることできない。だから、しようとして励むのではなく、 させていただく、そこに私たちが信頼し、させてくださるその方に期待し、させてくださるその御手に自分を委ねて、本当に自分自身を生きた生贄として御前にどうぞ御言葉通りに御心通りに私になさせたまえ、それが私たちの信仰生活であり、私たちの礼拝であり、私たちの祈りなんです。それで神の御心通りに私が思い行い生活をし続ける、これが何なのか、祈りの結果なんです。それが祈り続けることなんです。神様の祈りが私を通して今働き実を結んでる。だから祈りというのは願いじゃなくて、神の御言葉通りに御心通りに神様が私のうちで取りなし願い、その願い通り生きること、神様が生かすことが現れることが私たちの今祈っている、また祈ったという結果なんです。私たちが御言葉いくら聞いても、私たちが習慣一つ直せない、考え方を直せないならば、その御言葉はただ聞き流しただけでしょう。光あれと言って光があったなら、光が私のうちに入るはずです。光の中に全ての闇が明るみに出て、私の実態、私の思い、私の心の奥に何があるのか、神様は裸にしてくれます。で、私たちはそこで罪を罪と知り、本当に自分の願いではなく神の願いでどうぞなさせてくださいを私たちはひざまずくようになるんです。私たちが願うのは、世から受ける、人から、ね、受ける栄光です。神が与えようとするのは神の栄光なんです。皆さん、神の栄光に私たちが預かって、神から栄光を受ける、私たちがイエス・キリストの体だから、イエス様が栄光を受けるとき、私たちもそこに共につく。それに対してどのくらい鍛えてますか？どのくらいそれに対して本当に感激してますか？私たちの救いは罪の許しだけじゃありません。罪から離れて完全に神の子供として新たに生きられるということなんです。もう一つは神の栄光を表す器だということなんです。神の栄光は私たちの古き生まれながらの自分が本当に神様の御手の中に収まった時に神の栄光は現れます。私たちが神の栄光の妨げなんです。自分がそこに顔を出すから、自分の思いが出るから、自分の益が出るから、自分の願いが出てくるから。私が神様の創造を考えるとき、私虫が嫌いなんですよ。なんか嫌いと言っても嫌いになろうじゃなくて怖いし、その虫を見ただけでもなんていうのかな、こう反応が出てくるわけです。でも虫を通ってあるこうなんか蝶なら蝶々になるというその過程がありますよね。だけど私はその過程であっても何であってもその毛虫とか虫が大嫌いなわけで、自分が神様と近い、私だから虫が好きだと好きになるようにそんなの祈りません。ただ神の思いと私の思いは違うということ、よく私こう私は虫が嫌いということ、神が作って神が生かして神がなさること、神は良しとするし、神様はそれを喜んだのに、私は神様のなすことを喜ばない。自分の気に入れば喜ぶし、気に入らなかったら喜ばない自分。しかし私が神様の前で自分を捨てます。神の思いと違う私の計りを捨てます。だからといって神様がいじめて私の大嫌いな虫の中に私を生かすような、そんなこと神様なさらないから、それは心配いりません。でも問題は、私は神と異なって 神のなさることにいちいちケチつけて、いちいち私の計りを通して好き嫌いを言いたがる私、それに反応する私であることを私が思うときに、この私が言ったんじゃ、この私の計り好き嫌いがあったんじゃ、御言葉はなれない。御言葉通りに生きることはできない。どうしても私を無視にしたらいけません。私の周りに無視を置いたらいけません。すなわち私が嫌いで私が嫌な人は私の周りに置かないでください。私をその人にさせないでください。そればっかり祈るようになっちゃうんです。いえ、私を御言葉通りに御心通りに生かしてください。それは私が考えるより神の私に対する計画がもっと素晴らしいことを信じたらそれができます。私たちが求めるそのことより神様が私たちに恵みでただくださろうとするその救いが、その神の栄光が比べもならないいいものだから、私の願いじゃなく神の願いにどうぞ私をなさせてくださいって安心して言えるんです。御霊様のその私たちのうちで祈られるその祈りが今日も神様の前に届き聞かれています。どうぞ父の御言葉通りに御心通りになさせたまえ。聖霊様は今日も私たちのうちでそのように祈っておられ、そのように私たちを導いてます。それが今日の礼拝であり、今日与えられた一日の聖霊によって歩む私たちの歩みでます。聖霊様は決して私たちを神様によって神の御心通りに歩むこと以外に、私たちを別な道に別なことに歩ませることもないし、そういうことを祈らせることもないし、そのように私たちを続けて最後までただ御心通りに御言葉通りに聞き従って生きるように神様助けてます。だから聖霊様の助けは神様の助けであって、私たちのしもべとなって私たちを助けることでは決してありません。私たちの欲を助けて、私たちの情欲や欲望、それに聖霊様が利用されることは決してありません。お祈りします。どう祈ればわからない、そういう私たちに本当に何を願うべきか、自分に何が益であり何が必要なのかすらわからない私たちに、聖霊様が来てくださり、神の御心のままに取りなしてくださるから、信じてありがとうございます。本当に私たちの願いを止めて、私たちの情欲や欲望を捨てて、神様どうか御心通りに御言葉通りに私になさせたまえという、そういう神様の前での礼拝姿勢が、また信仰姿勢が、そういう心が常に守られるように、一人一人を治め憐れんでください。信頼してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。